はい、始まりました次郎吉会議 Z、はい、シャープ55ということでして、はい、前回と引き続きまして私とめきちと、
はい、三平です。
の2人で、
もう JMOYS どうこうっていうのも、もう言えないぐらいちょっと今そういう状態なんですよ。っていうのも、前回を聞いていただいた方は分かると思うんですが、石川の極みエクストリームという、番組でですね、前乗りの夜から、朝食から、移動中からと、まあそういった感じでちょっとリアルタイムじゃないですけど、ちょっと裏側を追っていく形で。
ただ致命的なことに、お昼ご飯の時撮るの忘れ
ちゃう。忘れちゃうという。
あそこも撮るべきやったね。
そうですね。まあでも時間が結構ね、言っても。
まあまあまあ確かにね。
はい、いっぱいだったっていうのもあるんで。で、今収録を終えたところでございます。
そうです。帰りのね、車で、こう、ちょっと今撮らせていただいてるんです
け
ど。
はい。
どうでしたか、ざっくり。ネタバレにならない。
ネタバレにならないように。
はい。
まあ、貴重な体験というか、まあ、今後一生できないような体験をさせていただきました。
いや、これね、そうなんですよ。ほんまにね、プロデューサーの、エイトマンにも感謝。
エイトマンさん、はい。
そしてディレクターにも感謝。
はい、感謝です。
感謝しかない。
感謝しかないですよ。
感謝の気持ちしかない番組でございまして。
これだって自分でやろうと思ったら、まあ、無理ですから。
無理ですから、ね。
普通に考えて。
そうなんですよ。やっぱりね、前回、前々回と、はい、ちょっとご一緒させて、いただいた水島蛍さん。
はい。
やっぱり非常に楽しかったと。
そうですね。
楽しいみたいですね。まあ、この番組で、僕、やってるんで、しょっちゅう。はい、その楽しいという感覚ね、
はい、
そういう風になんか言ってもらえると非常に嬉しくて、
やっぱりでもそうですよね。女の子でやっぱ千本ノックとか体力的にきついことをやったら結構ね、本当大変かなって思いがちですけど、終わってみてやっぱ楽しいっていう風に思ってもらえるのはね、
そうなんですよね。で、それで今回も三平さんはこうちょっとすごい非常に楽しかったと。
楽しかったですね。
だからね、やっぱりただ実践するだけの番組がこう世に溢れ返ってる。
そうですね。
で、なんかちょっとスパイスを付け加えてもちょっとなんか罰ゲームやったりとか、
はい、
っていう感じのね、番組が多い中、はい、ちょっとこう一石を投じるような。
そうですね。
当然このね、スポンサードの DSG アリーナ七尾店さんにも、こんだけね、自由度を高くやらせていただいてるという
か、そうですね、本当に懐の深さといったら
非常にありがたいことですよね。このままなし崩しに次郎吉会議のスポンサーにもなってくれたらちょっと思ったりするんですけど、まあそれは置いといて、
それは置いといて、はい、それは置いときましょう。そうなっていただけたらものすごくありがたいですけれども、まあ一旦置いといて、まあ今日はね、本当に心身ともにでも、いや疲弊しきってますよ。
いい疲れ方ですよね。
そうです、もう気持ちいい疲れ方をしたんで。
なかなかね、やっぱりね、1年に数回あるかないかのこう気持ちのいい疲れ方をね、
そうですね、
毎月できるっていうのはね、非常にありがたい話でして、でやっぱりね、今日僕三平君とやっててやっぱり非常に楽しかったですし、
はい、
ね、普段ね、JBW でマスクをお互いつけてな、
何のことですか何のことですか
何がですか。
全然僕富木さんと最後に共演させてもらったのは、着地会議を抜いたら、はい、はいはい、俺たちの工場委員会という JBOYS の、ね、
ドロップアウトはなかったことやってる
んです。ドロップアウトですけど、
もう配信されて
る。ドロップアウトはもう、はい、配信されてましたね。
キャリアに入らないの。
すいません、
あんな番組
いや、そうです、やめてください、やめてください。僕みたいな、も
うあなたぐらいの時は、
はい、
非常に大事でしたけどね。
いやいや、
仕事をそう。
めちゃめちゃ大事です。
いやけど、でもあなたの中で、俺たちの工場委員
会。もうこれじゃやめましょう。やめましょう。まあ、まずです、まずです。まずです。ドロップアウト、で、その前が、俺たちの工場委員会。そして、その前が、ニコ生でデビューした、もう月ぐらいにやらせてもらった。
あ、なんかありましたね、そういうのね、
はい。パン君と。
そうでしたね、なんかありましたね、3人かなんかで。
はい。
やったんが。
その3回なんで。まあ、
でも毎月やってると思うんだけどな。それは違う
んです。
あ、なるほど、ね。
全然違います、はいはいはい。全然違うんでね。
なるほど、
ね。このマスク誰が持ってるの？誰が持ってる
の？ゆい渡辺ちゃん。
やめましょう。フルはやめましょう。フルは。あだ名とか名前とかだけならいいですけど。
あ、すみません。
フルはやめましょう。
いやいやいや、じゃあなんかポロッと出たんよ。なんか特に深い意味はないんですけど。ふとその名前が思い浮かんで、なんでそんな合わせるんですか？
いやいや、別に何もないですけど。ほら。なんかその人名をフルで言うっていうのはほら、あんまりいいことではないじゃないですか。
あ、でもそういうもんなんかな。たくさんも、
はい、
一回あの番組かなんかであの榎田隆って本名で言った時なんかすげえ狼狽しはってこううろたえるっていうか、おいおいおいおいおいおいおいおいみたいな。いやでも本名とか別によくない？
あ、僕は全然いいですけどね。
ちなみに本名なんなん？ちょ、俺当てさせて。
雰囲気で。ちょいちょいどっかで、たぶきさんの前でどっかで言ってるとは思うんですけど、フルネームでこれですとは言ってないですけど、
言ってない言ってない言ってない。
なんとなくちょいちょい名前は出してたと思うんで。
雰囲気だけで言うとね、名字がまず黒部。
それ色じゃないですか。
え、でも黒部っぽない。
黒部っぽいですか？でもなんかカルロスなんちゃらとか出てくるのかと思ってたんで、前良かったっすよ。まだ黒部で良かったっすよ。黒
部、黒部ゆい。
そうすけ。そうすけ。
じゃああなたの本当の本名は何なんですか？
僕のフルは東祐介です。東祐介。
あ、かっこいいね。
かっこいいっすか？
つくわ。
かっこいいっすかね。
うん、東とかめちゃかっこええやん。
そうですか。
いや、そんなん言うたら俺藤田やで。
え、全然。
いや、なんか普通すぎんのよ。
あ、
東っていいな。なんかだからあだ名とかも東みたいな。いや、
あだ名じゃなくないですか？東、東で名字東で、東ってあだ名じゃないですか？呼び名じゃないですか？だ名。
いや、全然いいやんか。でも冷静に考えてみよう。まあ、藤田とか辻田よりどっちがいい？
いや、
どれがいい？東、藤田、辻田やったら。
でも僕藤田。
嘘やろお前。
え、これは本当に気遣ってるってことじゃなくて、藤田っていう名字の人は僕の周りですけど美男美女しかいないんですよ。だから
ほんまにバカな理由で、
いや本当バカな理由ですけど、美男美女しかいないんで、なんかもう藤田という名字は高貴なものというイメージがあります。
でもほんまは、
ほんま、
でもほんまになりたい名字は、
本当になりたいのは渡辺。
正解。正解。腕上げましたね。
いや、もうさすがにちょっともう1年以上やっぱ、やっぱいるんで、さすがに。
成長を感じましたね。
ありがとうございます。ね、そんなにダメですよ。安易に名前を出しては。
いや、ほんまですね。
僕ぐらいはいいですけどね。僕の名前はね、全然。
いやー、でもね、これね、七尾っていうところ、あなた初めて来たんちゃいますか？
そうですね。多分、通ったことは何回もあると思うんですよ。生まれが石川 で、
あ、そうか、
で、七尾の近くなんですよ。その親戚というか、 おじいちゃんおばあちゃんの家がなんで、まあそこに行くまでに金沢から通ったことは何回もあっても、がっつり泊まってご飯食べてとかっていうのは初めてです。
なんかほんまにクズエピソードありますよね、あなた。石川県在住の時かなんかに、親戚かなんかの法事かなんかの時になんかちょっと用事があるとか、大事な用事があるとか言って抜け出して工藤舞来店に行ったっていうね、ちょっとあまりにもクズすぎて俺も顎外れそうになったんですけど。
いや、だからそれなんて言うんですかね。いや、それ入る前で僕ジャンバリ大好きで見てて、はいはい、それこそ工藤さんの番組もいっぱい見てて、たまたま法事で石川に帰った時にたまたま工藤さんが石川県に来店してると。野々市という町に。
はいはいはい、わかりますよ、
ね、
はい、
で僕のいた町からは非常に遠かったんですけれども、あ、まあちょっと車があったんで、
これはチャンスだ、
これはチャンスだということで、親戚一同に東京の友達が石川で働いてるんだと、うん、せっかく石川来たし顔出してくるわと。あんた今からみんなでご飯食べるけどいいの？いや、でもさ、せっかくだからさ顔出してやりてんだっつって、
ああ、
車走らせて、でちょっと工藤さんと
で行った先が工藤舞さん、
工藤舞さん
来店。いや、それね、俺聞いて思ったんやけど、当時東京に住んでたわけでしょ。
東京住んでました。
町田シティに、
町田シティに住んでました。
いや、なんぼでも会いに行けたんや。
あ、まあ、
でも東京で仕事してはった。
そうなんですけど、たまたま石川にいるときに工藤さんも石川にいるというところに、ちょっとなんか感動じゃないですけど、まあ、運命って言ったらちょっとさすがにキモいですけど、うん、みたいなものを感じまして、うん、で、あ、もうこれはと。これは行くしかない。あと、まあ、こういうこと言うのも良くないかもしれないですけど、東京から頑張ってきたって思われたいっていう。思われたかった。
あ、もうえぐいね。
どこにから来たんですかとかって言われて、あ、結構聞かれたりする、
はいはいはい、
まあ僕らも聞いたりするじゃないですか、どこから来たんですか、はいはいはい、で東京ですって言ったら、あ、東 京からわざわざ石川まで来てくれたんですね、すごい嬉しいっていう風に思ってもらえるかなっていう風に思って、ま
あ、その親族にもあの大きな嘘をつき、
まあまあ、
ね、
まあそうです
ね、でその努力もしたのに残念ながら実らず、あの工藤前澤かけらも覚えてなかった
覚えてたらすごいですけどね、逆にそんなもう、
いやそりゃそうや
もうね、何年も前の、
うん、あああなたあの時のってなったらそれこそ運命的なって
すごいですよね、
なりますからね。
でもあの覚えてないなら覚えてないで済ませたかったんですよ、もう何もなかったこととして。ただ、うん、ののさんと研修の時に、うん、僕がまだ研修の時に話した時にその話になったんですよ、
はいはいはい、
でそしたら「え三平君ただのお姉ちゃんのファンじゃん」と。でちょっと
ぶった切られたわけや、
ぶった切られちゃって、えいやまあファンというか、いやいや、まあ、それ僕ジャンバリファンだったんでみたいな話で、でその一緒に写真を撮ってもらったんですよ。その時の写真をもう見せて見せてって言われて、はいはい、分かりましたっつって見せて、したらその写真をパシャって撮られて、それを工藤さんに送りつけられて、
なるほどね、つながりました。やから三平君ののちゃんのこと大嫌いなん
や、言ったことない言ったことない、
なるほどね、今僕勝ち
たことない
っすよ、音なったわ、
違うね、
謎は全て解けたってなったもん今
本当に僕ののさんのこと大好きですし本当に本当に大好き、色目使ってるもん俺だって、もう
仲良せんとあかんで、
いやいやしてますよ僕、ね、本当に
本当に堪忍してください、もうギスギスしてんの俺嫌
見たことないですよね、
みんな仲間やん、みんな笑顔やん、
僕とののさんが話してるの見たことないですよね本当にもう
みんなを笑顔に、あなたハピネス探してるくせに、
そうですよ、ハピネス求めてるんで、みんな笑顔に、ね、なれるような人間関係をね築きたいと思ってる。
最近ハピネスは見つけたんですか？
ハピネスないですね。
最近のハピネスエピソードちょっと言ってよ。
サイピン
いろいろ混じった。
最近のハピネスエピソードですか？なさすぎて、いやもう最近の僕の状況は多分飛木さんが一番知ってると思うんですけど、
はいはいはい、
僕らの近況はね常にこう報告させてもらってるんで僕が今どんだけ地べたに手の甲をひっつけてるかもう分かると思うんですけど、なんかハピネスないですね。だからそれ
ちっちゃいことでもいいですよ。いやだからやっぱみんなを笑顔にするのが僕たちの仕事やと思
うんですね。そうですね、そうですね、
その不幸自慢みたいなのやっぱり、不幸な自慢やったり誰が嫌いなのとか、まあ、そういう話してもしゃあないですよ。
まあそうですよね、はい、そうかそうか、じゃあまあちっちゃいハピネスでもいいなら、
うん、
そうですね、工藤さんにコーヒーおごってもらったとかですかね。
あ、なんかちょっとでも徐々に徐々にすり足で寄ってっては言ってるんやねじゃあずりずりずりずり、
いやいや違います違います。
あ、いいですね。
いやでもあれなんですよ、これまたちょっと、
はいはい、
おって思ったのが、僕あのディレクターのバイトとかもさせてもらってるんですけど、ね、はいはい、その時にののさんのディレクターで行かせてもらった時に、
う
ん、ちょっとコーヒー買いに行こうって言われて、はいはいはいはい、行った時に、はい、ののさんが、ああ、1万円しかないわ、みたいな感じになった時に、たまたま、ののさんが、まあ、ジャンバリ入って2周年、うん、3周年だった
ら、はいはいはいはい、
っていうあれだったんで、はいはい、ああ、じゃあ僕ちょっとコーヒーぐらい買わせてくださいって言って、はいはい、コーヒーを買わせてもらったんですよ。で、ありがとうっす、ごめんねっす、今度なんかご飯とか、おごるよとかって言ってもらったんですけど、うん、で、その次の週ぐらいに、工藤さんのディレクター行かせてもらった時に、コーヒーおごってもらったんですよ。
あ、そのあの時は妹がどうもみたいな感じで、
いやじゃなくておごってもらったんで、
えじゃあなんでののちゃんにおごった話したん
今。いやだからこれ姉妹
全然繋がらない、
姉妹だからなんかそのお姉ちゃん伝いでこう帰ってくるその感じとかなんか、
いやでも結果そうじゃなかった、
偶然、いや違う、いや違いますけど、
ただの偶然や
ね、そのなんか偶然感がちょっといいなっていう、
またちょっと運命的やわ、
運命的だなって思っちゃった。
あなたやっぱストーカー気質ありますよね
ないですよ、ストーカー気質ありません。
若干なんかこう勘違いが甚だしいというか、
勘違いは確かに甚だしいかもしれないですね確かに
女性に対してね、
女性に対して特に、
ね、
はい、
じゃあもう、もう好きあらばや、
いやそれはまずいんじゃないですか。
じゃあ仮にこれが自由恋愛みたいになったらどうすんの。
あ、
もう誰も責めへんよみたいな雰囲気になったら。
そうですね、でも僕勘違いはしますけど身の程はわきまえてるんで。
ほうほう、そうと、というと、
まあさすがにそんなね まあ素敵な女性たちですから皆さん、まあ、僕みたいなもんが手を出すなんてと思ってますよ僕は。
はあ、なるほどね、はい。
まああとなんか今まで、まあアルバイトとかって、まあ、してきたりしたんですけど、はい、その同じ職場での恋愛っていうのはしたことがなくて、
あーなるほど、
全くその恋愛対象的なものでは見れない。
だけどもそこよりも何よりもその自分のその立場、
立場
がやっぱりこの女性に自分は合わないみたいな、はい、風に思って引いてしまうっていう。
そうですね、
恋愛の不要なんや。の割にねえあなたメイドカフェで一番人気の人に無理やり携帯電話とかも渡して次の日様子見に行ったら出禁になったりとかするとはちょっと僕繋がらないんですけども、
なんて言うんだろうな。
あ、その時の子が優衣渡辺だ。
違います、違います。何言ってるんですか。何わけわかんないこと言ってるんです
か。ちょっと待って、俺頭イカれた人みたいなんで落とし込むのやめてくれません。
だって全く僕も留吉さんもね、今ここにいる誰もが知らない人の名前をね、うん、全く赤の他人の人の名前をポロって言って、はい、実在するかもしれないじゃないですかその名前の人は。その人に迷惑がかかったらどうするんですかっていう。
ああなるほどね、
そういうことを言ってるんですよ。
真面目、ね、
それに関係してる人がもしかしたらこの中にもいるかもしれないじゃないですか。
関係してる人が
もしかしたらですよ、
この空間に
この空間にいるかもしれないじゃないですか。その人がその人も迷惑があってると思うんで、ね、やめませんか。
あなるほどね、あなるほど、なるほど、そういうことね。
そうですね、
もうやめときますわ、は
い、
じゃあもうほんまにもう二度とやらへんわ、二度と言いません、誓います。どの番組でももうラジオとかでも絶対コンビニで二度と言わないんで、こんな荒いいじり方とかもう絶対しないで誓いますんで。
そんな
え、なんすか。
いや全然別にいやむしろ
欲しいんですか。え、逆にそんなこと言っといて欲しいんですか。
いや欲しいっていうか、
あ、ほなもうやめときます。
いやいや別に、いやじゃあ
え何
合図出したらもら
って。合図、
合図出したらもらって。
合図が必要なんですね、はい、それ行く
とき
は。
はい、ちょっと
分かりました。じゃあウインクの一つや二つするように行くぞ行くぞってやりますね。
はい、いや、なるほどね。まあメンバー本当素敵な女性多いですからね。
そう。あ、でも各言う僕もね、やっぱりその同業の人に興味がいかないですね。その女性としてなかなか見れないという
か。なかなかね、そうですよね。
うん。難しいもんなんでしょうね。
まああと僕の場合は年上の人が多いんで。
あ、年上はあんまり。
そうですね。僕年下がものすごく好きなので。
え、でもお前年下とかね、多分19とか18とかになってくる。
いやいや、だって23、4とか社会人じゃないですか。もう23とか。
え、でもそんな1個下、2個下とか話ならんやろ。多分そういう年下がいいとかいう人って。
まあ。若ければ若いほどみたいなところありますね。
そうやろ。
はい、
なんか結構危険じゃない、その思考って。
でも実際にその行動に起こしたことは別にないんで。
いや、起こしてたら今頃おらんわい。
そうですけど、起こしたことはないんで、なんていうんですかね、まあ結局そのまあね、エッチななんか動画とかを見たりするときの好みがそういう風に寄っていくっていう。
究極いくつまでいけるの下。
これは本当、
だからあなたが今今年25なわけですよ。
はい、
もうほんまにここまでは絶対にいけるっていう。
小5。これは
ちょっと待って、小5って11歳とかやろ。
いや、これはちょっと僕言わせてください、うん、これは嘘でも何でもなくて、今の小学生本当にマセてるじゃないですか。
いや、分かりますよ。
例えばヒール履いたりとか、小学生ですよ、ハイヒール履いたりとか、
なんか化粧とか、
化粧したり、髪巻いたりとかっていうのあるじゃないですか。で、僕テレビでなんか小学生モデルみたいな、うん、小学生向けの雑誌というみたいなののファッション誌みたいなののモデルの子とかで小学生とか出た時に、本当に可愛いなと、
これはいけるわと、
これはいけるわいと思って、でその10歳ぐらいの人子たちのこうパーッとこう見て、写真を調べてどのぐらいの顔なのかなと見た時に、あ、これはいけるわいと。
そう、ま
だからこれは言わせてください、小4は無理です。
え、何がちゃうねん、もう4と5とか一緒やん。
いや、なんていうのかな、19と20歳みたいな、成人1歳しか変わんないですけど、成人してるということでまた全然違ったり。
いやー、でも小5はあかんって。お前そんなこと声を大にして言ってはいけないよ。
いやいや、
クビなんで。
いや、待ってください。聞かれたから言っただけで。
僕クビなってまうよ、お前。なあ。
小5ぐらいの、あの、子は、なんていうんですかね、可愛いって思える。っていう意味です。
ほんまに、もうスレスレやね。あの、皆さん、あの、今の話全部忘れてください。
忘れてください。
あの、今のはちょっと。
ジョークなんでね。これはただの、
まあまあまあまあ、ジョークということにしときましょう。あの、名はもうめちゃくちゃ本気ですけど。
そんなことないですよ。まあでもそれぞれなんでね。いや、それこそ、まあちょっとね、いないところで名前出して申し訳ないですけど、J ボイズのケンタさん、
はいはいはい、
なんて、
あ、まあ、あいつもなかなかエグいらしいね。
エグいって言ってましたね。その
上がいけんねんな。
上もう、まあ、下とかでも下はそんなって言ってたから、
なんか上は聞いたことあんねん。なんかおばあちゃんまでいける。
そうっす、上もそうだし斜めもいけるんですよ。
斜め
だから、そのなんていうんですかね、年とかじゃなくて、その見た目的なところがどんだけ自分の好みじゃなくてもいける。
ああ、もうほんまほんのオスですね。
そうですね、もう多分
もうセックスマシーンやん。
いや、本当に機械、
ただのセックスマシーンでしょ。
機械なんじゃないか
って。愛も何もない。また恐ろしい話。いや、もうなんかそういうの、同僚のそういう話聞きたくないですね。なんか自分でこんなの振っといてなんですけど。
いや、僕らは自分から言うことはないですよ。なんかそんなね、いくつもの子まで恋愛対象だぜみたいなこと自分から言うことはないですけど、聞かれて嘘つくっていうのもあれじゃないですか。
まあね、ただでもほんまにちょっと愕然としましたね。僕は衝撃的ですよ。もうちょっと話題変えましょう。もうちょっと吐き気がして仕方がない
から。いや、そう、こういうのはね、良くないんでね。もっとフレッシュな、
フレッシュな話ね。
フレッシュな話をしましょうよ。
なんかないですか、フレッシュな話。
フレッシュな話、フレッシュで言えば、気づけば結構先輩になってる、僕が。
そうなりますよね。
フレッシュ感がそういえばなんか ないのかな。
今なんかフレッシュ感めっちゃ押し出してるけど、言うてももう 2,3 年目や。
いやいや、そんないない。
2年目。
あ、何年目っていう言い方だと2年目です、
ね、2年目。そうやね、なんかもう次から次へと新しい人入ってきてはるからね。
もう1年半ぐらいいるんで、なんだかんだで。
え、あなたのことを先輩として見てくれはる人っているの今。
ひろしさん、けんたさんはなんだかんだ言って、
あ、ちゃんと先輩として
敬語使ってくれるんですよ。
ああ、やっぱ彼ら大人です
ね。そう、しっかりすごいしてるんで。
しかもあの社会人経験してるんで。そうなんですよね。
だから
しっかりしてる、あの2人は
本当にすごいしっかりしてて、うん、敬語も使ってくれますし、まあもちろんこっちも敬語使いますし、ひろしさん、健太さんっていう風に、あの、呼ばせて
もら
って。
まあ年上ですからね。
はい、年上なんで。だからまあそこはまあそういう風に、はい。
で、逆に、
ハム伊藤。
はい、ハム伊藤さんが。
ハム伊藤は会って2回目ぐらいからもうずっとタメ口で、三平くんみたいな。
ハム伊藤さんはあなたの年上なんですか。
年上ですけど、まあ、後輩、がっつり後輩、
がっつり後輩ですよね。
がっつり後輩です。むしろその出身地とかじゃなくて、その出身、同じキャラバンから入ってきた、
はいはい、
そういうなんかその出身が一緒で、僕が第4回、
はいはいはい、
で、彼が第5回なんですけど、
はいはいはいはい、
まあそのね、あれなんですけど、まあもう僕は敬語使ってるんですよ。敬語でハムさんって呼んでるんですよ。
かたくなにね。
そう、かたくなに。いやいや、まあ、僕は一応先輩ですけど、先輩面はしたくないんですよ。
ああ、わかる。
だから、
その気持ちはすごい わかるんですよ。
わかります、
はい、
だから、まあ年が上ならちゃんと敬語でさん付けで呼ぶっていうふうにしているにもかかわらず、伊藤ハム。
はいはい、バリションもなかったけど、
ごめんなさい。いやでもハムさんはね、そうやって言ってくるんですよ。
いや、そこはちょっと兄貴肌なんちゃいます。彼体育会系やったから、サッカーやってはったじゃないですか。
いやでも、いやまあ、いや、どうなんだろうな、どうなんだろう。
いやでもそこ難しいとこよね。
でもあれっすよ、そんななんか三平くんじゃご飯行こうよ、今日俺怒るぜみたいなないっすよ。
え、ご飯一緒に行ったりとかすんの。
1回だけ。
2人で。
いや、小次郎くんもいましたね、その時は。
おー、なるほど。え、ちなみに小次郎くん、総一郎くんとか、その辺はどうなんですか。
小次郎くんは、あの、最初ほんと引きずり回してやろうかなって思うぐらいの態度悪かったんですけど。
ほう。
ほんと
に。はいはいはいはい、はい。
こいつほんと次やったらマジほんともみあげ全部引きちぎってやる。ほんとそんなぐらい、 正直あんまり態度は良くなかったんですけど。
あ、そう、すごい話するね。
でも、はい、でも本当に別に僕がなんかガツンと言ったわけじゃないけれども、うん、多分お酒が入ってたんですよ。
はいはいはい、
で僕シラフだったんでなんか余計なんかそういう風に見えちゃったりとか多分僕がしてただけだと思うんですよ結局。
なるほど。
でやっぱ付き合っていくうちに、あ、もう今はもうすごいしっかり三平さんの匂いですみたいな、すごいしっかりしてますし、
はいはい、
だからあの時は多分単純に酔っ払ってただけ。
あ、結構オラオラな感じで来はった。
あ、オラオラっていうかなんかあの友達みたいな
はいはい、はい、
三平さんとあれだよねみたいな、もういいみたいな。
あ、なるほどね。
チェケラッチョ系で。
あ、なるほどね。結構来てたん
で、はいはいはいはい、しかも初対面ですよ
初対面で
こいつない。しかも小次郎くんはこのジャンバリドット TV の中で唯一のフルの後輩なんですよ。年下で後輩。
あ、なるほどね。はいはいはい。
で年下で後輩っていうもう完璧な後輩である上に、うん、
はいはいはい、
初対面の僕に対してチェケラッチョを出してくるあたりこいつって思ってたんですけ ど、ね、思ってたんですけど、でも蓋を開けたら、まあ、その時はまあ、そう、ただ酔っ払ってただけで、
めちゃくちゃいい子、
ほんとめちゃくちゃいい子で、
なるほど、ね、
話も面白い
し、ただもう二度と酒は飲みに行かへんと。
行かないですねいや、なんもやっぱ酒の場でも、
うん、まあ確かにお酒
先輩にチェケラッチョはダメですよ。
お酒飲んで変わる人はちょっとダメかなと。
ダメですよ、やっぱり、うん、まあ多少ね、ハメ外してしまうのは仕方ないとしても、う
ん、まあでもお酒飲んだ時こそですからね、しっかり。
そうですね、いや本当そうです、そうです。
あ、それがね、まあ一応あれなんでね、うん、そで、もう一人の総一郎くんは、
総一郎くんは、はい、なんていうのかな、また難しくて、
はいはい、
初めて会った時が僕と二郎さんと総一郎くんの3人だったんですよ。ほうほうほう、
はいはいはい。
で、なんていうんですか、まあちゃんと挨拶してくれて、うん、でまあ、僕も挨拶させてもらって、
っ、はいはい、
挨拶させてもらって、
はい、
で、まあ、ちゃんと敬語も使ってくれて、
二
郎さんにも敬語使ってくれて、はい、で、そうですね、その時はやっぱりまあ二郎さんもいますし、で、総一郎くんが後合流だったんで、
はいはい、
そのまあ僕らのどっちかっていうと僕と二郎さんの会話が盛り上がっちゃって、はいはい、あんまり話せなかったんですよ、
はいはい、
で、まあ、その後ちょっと2人であの話す機会とかがありまして、うん、その時は、うん、まあでも半々ぐらいですね。半々、ほんと半々ぐらいです。
何が、え、敬語とタメ口が、
敬語とタメ口半々で、三平さんって呼ぶのと三平くんって呼ぶのも半々。
は
ー、これいいんですよ、僕は。正直、
はいはいはい、
別にその後輩で、
はいはいはい、
年上の人、
まあまあ、
まあ向こうからしたら、うん、なんで年下に敬語使わなきゃいけないんだって思う人も多分いるかもしれないんで、
うんう
ん
うん、
それいいですと、
うん、
ただ僕にタメ口を聞くんなら飯全部おごってくれよっていう話。
なんでやねなんでやねん。
いや、僕あの縦社会は超
縦社会、
いや、
ちょっと、ね、すげえ中途半端な縦社会。
いや違うんですよ、僕その縦社会はしっかりしたくて、うん、なんでそうやって先輩たちを敬うかっていうと、はいはい、そういうところじゃないですか。
おごってくれるってこと。
いや別にそのお金だけじゃないですよ、はい、ですけどなんかそういうところも含めじゃないですか、
うん、まあ、
っていうのも含めてってことなんです。だから先輩とか正直ね、地元の先輩とかでもいましたよ。なんかその呼び出されて夜中とかに嫌だなって思うけど、うん、その代わりなんかいろんなとこ連れてってもらえたりとか。
ああ、なるほどね。
っていうのがあるわけじゃないですか、うん、ご飯連れてってもらえたりとか。
ギブアンドテイクが、
ギブアンドテイクがしっかりなっていると、
はいはいはい、
いう中で、なんでこっちが敬語使って頭までしっかり下げて向こうはタメ口使ってんのにね、一応先輩だという体で僕がちょっと多めに出そうという仕草をしなきゃいけないのかがもう謎でしかない
じゃあもうな、もうね、はっきり言うてみたらいいんじゃんそこは。いや、やっぱね、やっぱね、こういう仕事やからざっくばらんな人は多いじゃないですか。
まあ多いですよね、
うん、あー、でもどうなんやろうな、まあ、年が近いしややこしいやろうな。
あー、そうですね。
そう、俺とかリノさんとかタクさんとかコウタロウさんって、
はい、
もう年跳ね上がってまうんよ、みんなに比べて。もう5、はいはい、5つぐらいも世代がちゃうやん。
ああ、そうですね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。で、孝太郎くんなんかも社会人経験者やし、うん、で、やっぱり体育会系やったから、はいはい、やっぱ何があっても敬語を喋らはるし、うん、で、リノさんもやっぱりお酒飲んでる時以外は、 俺もリノさんずっと俺とリノさんって普通の時の会話って敬語やったりとかする、お酒飲みに行ったら別に普通にタメ口で2人で喋るけど、そうそう、やっぱそういうのがないんかな、やっぱ若い あれって。
そうでも若いって言ってもそこそこね年ですよ僕らも。
まあね25とかっていうとやっぱ、はい、でもやっぱ僕らとはやっぱこう
世代が
明らかに違うっていうふうにも言われがちなね、
う
ん、ところなんで、まあまあでももうそこはね、うん、三平さんも自分で黙らすしかないですよ
そうですね。でもだからそれだからこそほらこの間広瀬さん健太さんと僕と富木さんで、
はい、
まあ、ちょっと喫茶店に入って、
はい、
でちょっとなんかその僕ぐらいが出しますみたいななんかそんな問答があった時に、僕あの二人には絶対出したいんですよ、どんだけお金がなくても。あ先輩として扱ってくれてるんで。
なるほどね。
絶対に出したいんで、でも多分あの人たちは僕がお金ないのも知ってるし、ちょっと年も下らしいっていうので出そうとしてくれるっていうのもうすごい申し訳なくてっていうのはあります ね。
なるほど
ね。そこは逆に気遣わないでほしいっていうのはあります。
いやでもまあお前の今の状況は気遣われた方がええで、
使わざるを得ない状況。
そうそうそう、うん、じゃあほんまに死がなってるやんそこはでもねえ、またちゃんとなった時に返してあげたらいいだけの
話。まあまあまあそうですね。
でしょ。
でもそっからそれが初めてではないですけど、ニラさんドレミさんが最初の後輩で、うん、その次がその広瀬さん健太さん、
ハム
小次郎、ハムさん、小次郎くん、総一郎くん、あそこら辺みんな同期じゃない。
そう考えたらめちゃ行さんおるね。
そうですね、ドカッと一気に入ってきたんで。
と言うたらだって俺らも俺と次郎も先輩っつったら七瀬さんと白鳥さん、七瀬さん白鳥さん、ゆうずきさん、風間さん、あと工藤さんかとトムさん、結構おるな。
結構いますね。
結構おったな。
結構います僕風間さんとゆうずきさんが先輩だということにもものすごいびっくりしたんですけど、
あ多分俺とかの半年前とかにあったか
も。お
多分ギリギリ年単位じゃないと思う。
へえ、
うん、そうそう、俺らより先輩。
そっか、なんかそっか、そう考えたら結構まあ古株という言い方はあれですけど、あれなんですね。なんか
そうやね、そんぐらいもだって、もちろん気付いたらもう 4,5 年やってるわけやからね、この仕事。
そうですよね、だいぶ、
だいぶ
会社の中では先輩、うん、
ですね。まあ本当に
そうですよね。だって1年ちょっといただけでもうこんなに後輩が増えちゃうぐらいなんで。
ですよね。中にはもう辞めていかはった人も当然やはりますし。
そうですよね。
だからそれが自分に回ってこないようにね、せんとあかんのかなっていう。厳しい世の中です。厳しい世界
です。厳しいですよ
ね、本当に。で今何分やってるんですかこれ。33分。フリートークだけの1時間でえぐ
いあと20分ちょっと。
20分ちょっとでございます。なかなかハードですね、
はい、
結構喋ったもったいけど、なんか他お題ないですか。
そうですね、なんだろうな、お題。
まあまあまあ、せっかくね、じゃあそのエクストリームの収録後なんやから、
はい、
もっと収録後感出した方がええんちゃうかなって。
ああ、確かに。そうですね、
はい。石川県に、ちょっと前あなた来店してたじゃないですか、初めて。
ああ、させてもらいました。初石川。
どうですか。まあまあ、だからもともと故郷が石川っていうのもあるかもしれないですけど、はい、やっぱ故郷とかっていいもんなんですか、凱旋みたいな感じで。
いや本当に気持ちいいっていうのはありますね。金沢駅に降りて、
いくつまでいたの石川に。
1ヶ月。
え
くらい。
1ヶ月だけ石川にいたの
くらい。
せやのになんか金沢駅降り立ってあ懐かしいみたいな感じになってんの。
ふるさと出産というやつですね、はいはい、いわゆる産む時だけ帰るというやつで、はいはい、生まれてすぐ東京にまた戻ってきたんですよ。 でも回数で言ったらもう本当に30回ぐらい石川県来てるんで。
まあでもやからその当時住んでた時 の記憶のかけらも何もない。
住んでないんでね、そもそも。
だからもう病院にいたっていうことやね。
病院にいただけなんで。
でもそれでようふるさとみたいなこと言うよ。
本当に僕毎年毎年帰るの楽しみでしたし、僕母親が石川で、父親が鹿児島なんですよ、
はいはいはい、
でも鹿児島でその感出したことないんですよ。
ああ、鹿児島は別に好きでもなんでもないんや。
いや、そういうわけじゃないんですけど、 それ鹿児島にふるさと感は出したことないですよ。何回も帰ったことありますけど、
なんでなん？
なんでですかね。多分あんまり楽しめてないからですね。
あーでも俺も何回か行ったけど仕事で、
はい、
まあ、ぶっちゃけ何もないっちゃ何もない
そうですね、
やろ、
田舎ではありますね。
で、あこまでなんかしてもうたらもう沖縄行ってまいたいやん。
あーまあ
突き抜けたい気持ちになるじゃないですか、っていうなんかちょっとそこのせめぎ合いみたいなのがある。あ、確かに
そう。だからその成果も分かんないですけど、
いいところなんよ。
まあまあもちろんいいところですよ、すごいいいところですよ。
ちょっとその若い人にとってはちょっとエキサイティングさが、
ああ確かに、そういうちょっと弾けた遊びっていうのはちょっと、うん、ね、なかなかね、難しいかもしれないからね。だからっていうのもあってか、
え、石川県にじゃあ友達とかいるん？
いや、いないですね。
何が楽しかったんじゃ。
いや、あの日本海
全然興味ないやん、日本海とか。
いや待ってください、僕おじいちゃんおばあちゃん漁師なんですよ。
はいはいはい。
だからよくその船に一緒に乗せてもらって漁に出たりとか、はいはい、でその住んでる家が徒歩30秒のところなんですよ、日本海、海まで。
ほう、
本当に30秒坂スーッと降りて、
ああいい場所や、
すぐ海みたいな、
ね、ノスタルジックな。
そうです、そうです、
僕の夏休みっていう
家みた
いな、ああいう感じや。
そうです、本当もう僕夏の家みたいな。
ああ、だからそれはいいな
感じなんで。
だから玄関の軒先にあのサンマの干物とか干してある感じやろ。
まあちょっとすいません、干してないんですけど
寄せてこいや
でも本当にもう漁師で海も近くて、あそもうすぐもうあそ海バーって遊び行けますし、夏休みとか毎年帰ってましたし、だから本当にその石川の地での思い出はいっぱいあります。
なるほど。あ、だから夏といえば石川みたいなぐらいのあれがあるんですね、はい、ああそれはじゃあそのね現場にその故郷大好きな石川県にこうちょくちょく凱旋できる機会がね今後、
そうですね、
あるんじゃないですか。
いや、あればめちゃめちゃ嬉しいですね。そしたらもうあの町田シティを捨てて
石川の住人だ
石川の住人に
いや、もう町田シティは特に捨ててるけど、
いやいやいや、大阪に捨ててる、捨ててないですけど、あのでも本当にね石川好きなんですよね。
いや、でもそれは分かるよ。俺もだってこの仕事する前あの優子としょっちゅう金沢来てたもん。
あ、
旅行に好きすぎて、あいつも大好きやって、で俺やつと付き合うまで来たことなかったんやけど、
はい、
もうすげえ好きで。
珍しいですね、旅行で金沢っていうのも。
いや、関西の人間やったらしょっちゅう来るよ。サンダーバードですぐ来れるし、
あ、うん、新幹線が通ったのも割と最近っちゃ最近じゃないですか。
そうだから、あの新幹線が通ってやっぱ変わった、あのいろいろね。だからそのホテルの値段とかも超高かったし、でそれまで結構手頃やったんですよ、ちょっと行くには。
へえ。
でなんかもうほんまに行くところもまあある感じやんか、いろいろ。
そうですね、
町は町やし、で、まあ、その観光もできるしみたいなんで、うん、だからもうしょっちゅう来てて、だからそのね僕もこの仕事を初めてその金沢に初めて呼んでもらった時とか、
はい、
まあ何とも言えへん気持ちになりましたよね。
あ、帰ってきたじゃないですけど、
なんかそう今まで旅行で大好きでしょっちゅう来てたところにまさか仕事で来るなんて、
あ、
なんかすごい不思議な気持ちに。
うん、
だから未だにやっぱりありますよ、たまに優子連れてきたりとか。
へえ、
うん、全然それはあるんで。
いいですね。
そうよ、だってあのサンダーバードやったら結構安いやん。
そうですね、ああそうですね、
新幹線のちゃうし、やっぱり特急の値段やからさ。
そうですね、うん、確かに。そうか、
石川県はいいところですからね、
間違いなくいいところですよ、ね、食べ物も美味しいし、ね、夏は涼しいし。
夏はやっぱ涼しいよね。
うん、涼しいです。
そういうこと言ったらもう
海もあるし、
いよいよ喋ることがなくなってきましたね。こうやって魚も美味しいし、夏は涼しいし、海は綺麗だし。
まあまああれですからね、そんなあの僕ら二人とも別に石川に住んでたわけではないんでね。
そんなことなんかかけらもない、
ね、はい、石川のこと語れと言われたら難しい。
まあ確かに、
うん、
まあでもね、その中でこうねやらせてもらってる石川の極み、実は僕こう石川県よく来させていただいてたんですけど、
はい、
初めての番組です、石川県で。
あ、番組自体は。
そうです、そうです。だからね、やっとこさという感じがあって、やっとできたという感慨深いものが あるんでね、またやっぱりこう皆さんできるだけ多くの方に見ていただきたいなと。
そうですね。
そうね、その大好きな石川県でこんだけ好き放題やらせていただいてるっていうか、もう
本当にあのやりたいことをやる番組ですよね。
本当パーフェクトやからね。だから山もある、海もある、でまた今これちょうど収録があったかくなってきた春からスタートしたから、
はい、
全てにおいてパーフェクトじゃ
ない。はい、そうですね、うん、確かに。
だからね、その楽しさがね、我々が楽しんでるのと、まあ、僕らが楽しんでるところが満たないわいという人もいるかもしれないですけど、それがちょっとでも伝わったらね、それを見て楽しそうで楽しい気分になってもらえたらいいんちゃうかなと、
そうですね、確かに間違いないですね。
思うんでね、
これ配信はどれぐらいなんですかね。
まあ多分今日から2週間後ぐらいちゃいます。
2週間後ぐらい
多分。
じゃあまあ多分この、シャープ55が配信された次の週ぐらいですかね。
そうなりますかね、
ぐらいですかね、
うん、
なんでまあその時にね、あの合わせて見て聞いて。
そうやな、だからほんまに昨日その 前回の分でも言いましたけども、あの配信見た後にもっぺんこれを聞き直していただいたら、
そうですね、
またちょっとまた違った見方に、
違った見方になると思いますね。
これでも聞いてる人どう思ってはるんやろうな、俺ら勝った負けたどう思ってはるやろうな、俺らのこの声のトーンで。
でもテンションはやや高い感じはしません、今の多分話してるテンション。
ああ俺らの、
僕らのテンション。
ああそれはあるかもしれへんね。
ただこれは勝った負けたではなく、あの仕事だからテンションを上げているという、そういう あの
形に。そんな感じですか。
嘘です。
そんな感じですか。
嘘です。嘘です。
仕事やから。
嘘
仕事で。
嘘
仕事でスイッチ切り替わるし、俺一番嫌いな人
だ。嘘
俺もどっちかって言ったら仕事とプライベートで裏表ない人の方が好きやから。
いやちょっと待ってください、裏表っていう言い方はやめましょう。
あの一番僕ね、これもうほんま個人差あると思うんですけど、そう今プライベートな時間やからとか、これってなかなかね、そのオンオフ激しいのって。
僕そういうのないです。いやだから今、
いやでもそういうのないです、自分で言ったやん。
いや違う、
仕事やからテンション上げてるって
冗談じゃないですか。いやしかももっと細かくあの噛み砕くと、ほら寝起きに何ていうんですかね、こう話しかけられたらそれはもちろんテンション低いじゃないですか、
うん、でもカメラ回ってたらどうなの、百歩三平ですイエーチケラッチョみたいになる。
いや
町田レペゼン町田
レペゼン町田、うん、俺らの町田みたいなこと言わない
です。そんな感じで言うんやろ。
いや
だって仕事やから。
いやいや、
カメラ回ってたら
言わないです。辻田さん辻田さんできればカットしてください。
今大事な時期なん
ですけど。でもね、別にオフとかじゃなくて、まあそりゃね、あの寝起きのテンションみたいなんで喋るわけにいかないじゃないですか、こうやって皆さんにね。
あ、でもそれが可能なのが16日会議ですからね。
ああ、もうそういう
テンション低いとかもただただテンション低い。ジローなんか1回だけ伝説の会があんのよ。3ことぐらいしか喋りようになかった時があって
何があったんですか。
なんか分からんけどテンションがすげ
え低くて、あなるほど、
大変やったからね。
そうか、だから、まあ、それをねまだ出していいっていうふうに思えるような自分が、ね、
いやいや全然出してください。もうだってあなたもうレギュラーでしょ。
いやもう本当レギュラー慣れたのか慣れてないのか分かりませんけど、本当ありがたいです
わ。ちなみにこのジロキチ会議はあなたにはギャラが発生してるんですか。
してたかな。僕もあの給料が、
あちょっとしてたらおもろいな。いよいよほんまもんじゃないですか。
そうですね、確かに。
ちょっと確認、要確認で。
いやそうですね、ちょっと僕何ヶ月前ぐらいからかな、明細を見なくなったんですよね。
はあ、
給料明細を。
気持ち的な。
違います、ぴったり計算できるからです。少ないから。結構まあある程度大きい金額が入ってくると、あどれぐらいだってやっぱ確認しなきゃいけなかったりとかするんですけど、まあそれは分かりますよ僕だって。
いやでももう三平さんも言うてる間にもうそんなもんガンガン仕事増えますって。
ですか。
はい、
僕まあ、よくその二郎さんとかにそういうことを言われるんですよ。まああと何ヶ月したら売れるよとかっていうふうに言われるのが、二郎さんがどんどん伸びていくんです、その日が。最初は東京にいる時は大阪来たらすぐ売れるって、大阪来たら6月になったら売れる、6月になったら大丈夫3ヶ月後売れる
急に伸びたな、はい、
でこの間大丈夫来年っつって、この間の魚宅さんに会った時にお前は2年後だなって言われた。
2年間修羅の道は
2年間修羅の道。
あなるほどね。
いやでもね、あのパンクしないようにあの節約生活、
まあ、頑張らんとあきませんね。あでも徐々に仕事は増えてる。
そうですね、おかげさまで徐々に増やさせてもらって、ね、はい、ありがたいです本当に、は
い、ということで、まあそろそろお時間も
早いです。
何
早いです、まだ
じゃあね、大丈夫やって5分ぐらい。
いや違いますよ、
あの ここからあとあのその余った5分は辻田の鼻歌が辻田の鼻歌でごまかすんで、
いやあと5分ぐらいちょっと話しましょうよ。
タバコ吸いたいもん、
ちょっとあの誰かがあの次郎吉会議というのは、まあ、僕も最近ねあのお邪魔させていただけるようになった身分で言うのもあれですけど、誰かがそういうことを言い出すんですね。二郎さんが言い出す時もあれば、土木さんが言い出したり、はい、誰かが言い出すんですね、そういうことを。
何を、どういうこと。
タバコ吸いたいとか、なんか、タバコ吸いたいとか。
もうやめようぜとか。
もうやめようぜとか。
もう帰ろうぜとか。
もう帰ろうぜとか。もうここらでええんちゃうとか。すぐやめたがる。
あの、テーマがそうなんですよ。
ゆるく。
ゆるーく。こうほんまに家でだべってるような感じで、だからあの逆に迷惑ですよね。そんなしっかりされても
かっちりする
一番後から入ってきたやつがこんな俺らこの感覚でやってんのに、あのかっちりかっちり言われてもちょっと困る。
本当に空回りしてたんですね、僕は。
そうそうそう。
ほんまもんの空回り。
だらだら、ただ単純にだらだら喋るだけのね。
そうか。
じゃないと、こんなこと起きませんよ。IC レコーダーだけ渡して、収録の時に合間合間塗って撮ってきてとかって。そんな話はならないですから。
そうか、それはそうっすよね。
はい。
そうか、
そう。だから、でもこれは我々全員が適当なわけではなくて、それを狙ってやってるわけです。それぐらい軽く。
なるほど。
そう。だから癒しなんよ。ジロキチ会議は。
逆にこれが愛されてるっていうことなんです
ね。と、僕たちは思いますが、愛されてる理由やと思います。
まあでも、続いてるっていうことは愛されてるってことですもんね。
そう。で、僕たちもこの時間を愛してるんで、このぬるい感じがね。だらだら。
ってことは、僕邪魔
うん。今のままやったら邪魔になってくるかな。
そうか、もうちょっとあの、ゆるい感じで
かな。そうですよ、気楽にね、ほんまに。だってお菓子とかも平気で食いよるやろ、あいつもボリューム。
食いますね、僕一切食べないですからね。
そうやろ。そうですよ、ほんまに。
そうか、じゃあちょっと次から。
もっとゆるくね、ざっくばらんにでいいと思うんで、多分、見てくれてはる、聞いてくれてはる人も多分それを望んではると思うんで。
じゃあ仮にですよ、また次回スタジオであったりとかで参加させてもらえた時に、はい、僕がこう、あまりにもゆるすぎて、二郎さんに怒られたら、とめきさん、それはちょっとかばってください。
あ、僕がかばったらいいんですね。
はい、かばってください。
あ、わかりました
。お前ちょっと仕事だぞってかって言われたら、うん、そこはちょっとかばってください。
あ、なるほどね。今言ったことを僕が
説明した。今言ったことをまんまるちょっと説明しよう。
わかりました。
はい。
そこはきっちりです。
そこはきっちり。何の話なんですかね。
お前、先輩の言うこと聞けへんのかって言い出したらどうする。
先輩の言うこと聞けないのかって
言われた。二郎さんにそんなこと言わせて、お前何様やとか言うから。どうする、手のひらクルーン返して。
そしたらもうこれをこの音源を丸々流すしかないですよ、ね。
なるほど、ね、
はい。証拠物があるん
で。ということで、そろそろ
あと、
いやー、これはもういける。
もうちょっとじゃないですか、ちょっと話しましょうよ。
じゃあこれはいけますよ。もういや、何を話すことがあるんですか、これ以上。
そうですね、まあ、別に話すことはないですけど。
そうやろ、
話すことはないですけど。
喉ももう、痛痛なってきたやん。
ああ、
収録後やし。
将来の夢。
将来の夢。
原点に帰って。
将来の夢は僕は小説家です。
ああ、そうなんです
ね。そうです、そうです。
はい、え、昔から。
もともと物書きになりたかった。だからこの世界に入っちゃったっていうあれ。
その、昔からっていうのは、はい、そのちっちゃい頃から。
ああ、ちっちゃい頃からではない。
ちっちゃい頃は何にな
りたかった。もともとは映画監督になりたかった。
へえ、そのなんか作る人になりたかった、
ね。あ、そうですね。
何かを。
ほんま裏方の方が多分モテるんでしょうね。
ああ。
裏方っていう言い方はあれやけど、制作人。
制作側。
出る人じゃないと思う。
おお。まあでもそれで出てね、人気っていうことはもう才能ですよ。そんな。
三平さんは。
僕サッカー選手です。
今まだ。
今も。
今もどうやって。
なんかサンパウロとかの。
え、 J リーグじゃないの？
サンパウロ。
ブラジルやんな、サンパウロってあのキャプテン翼が行っとったところやんな、
あのロベルト本郷がいたところですけど、うん、まあサンパウロ限定じゃなくてもいいですけど、
というわけでお時間がやってまいりました。はい、きっちり50分、はい、これはもう致し方ないですよ、
はい、
これはあなたのサッカーの夢とかもういいから、
どうでもいいですよね、
絶対ネタやもん、
ネタじゃないです、
100%ネタやから、もういいです、
ずっとそうなんです。
で今度自分で一人ラジオ、一人ラジオで配信しといてください。俺の夢っつって。
三平会議。
うん、三平会議。
三平会議。
がね、あの、24時間コント回す番組で適当に語っといてください。
は
い、
12時間です。
12時間か。
12時間。はい。ずっと夢を永遠に語って、スタッフさんに怒られるまで語りますよ、僕は。
そうですよ。それで行きましょう。ということで、はい、ジョロキチ会議、Z シャープ50を、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、54、55と特別編で、
はい。
皆さん、どういうこっちゃって思わはったかもしれないですけど、
はい。
今後、三平が加わったことにより、こういうアクロバティックな収録になることがね、はい、ちょっとあの、二郎くんとなかなかもう俺が合わんかったりとか、
スケジュールが
そうなんですよね、遠くにも行っちゃったからなったんで、皆さん今後もこういう回が増えてくるとは思いますが、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では皆さんさよなら、
また来週。さよなら、ありがとうございました。